3時45分です、はい、季節ごとにお送りしております壬生町の魅力をご紹介する壬生ナビの時間です。壬生、
はい、
ふるさと夢大使佐藤ひろ子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
七分袖ですか？
いや、
寒くないですか？
ないですよ。ちょっとシースルーですよ。
そう。やっぱりね、女透けてかないと。
私ニットですから。
そう、おかしいよ。おかしいですよ。
季節感が。
ね、
でも今日寒いんでしょ？
うん、いや、それが、やっぱり日が、はい、立ってまして、
はい、
外は暖かいんですよ。スタジオもね、もう暖房結構効いてますから、
はい、
ポッカポカなんで ね、ちょうどいいんです。
はい。壬生町の魅力をご紹介いただこう、はい、ということなんですが、
はい。そうなんです。いいですか？ご紹介しちゃって。
うん、はい、
今日はですね、現在開催中の企画展、うん、家康と元忠、伏見に散った忠誠心についてご紹介したいと思います。うん、壬生町生涯学習科の牧田康さん、そして添野由美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず牧田さんから伺うんですが、今回この企画展というのはどんな内容で開催されるものですか？
こちらなんですが、鳥居元忠が徳川家康に尽くした忠義に焦点を当てまして、彼らに関する資料を展示しております。
これあれ添野さん、鳥居元忠はどんな人なんでしたっけ？
はい、鳥居元忠はですね、壬生藩鳥居家の家祖、そして家康の忠臣として知られている人物であり、また NHK 大河ドラマどうする家康にも主要人物として登場している人物です。
あ、身分の人なんですか？
身分の人ではないんですが、うん、身分に清中神社っていう神社がありまして、
は
あ
は
あ、江戸時代に身分に入ってきたお殿様が元忠、ご先祖様の元忠を神様として清中神社にお祭りしたことで、
はい、
元忠と壬生の縁ができたという形になります。
その鳥居元忠という人が徳川家康の忠臣、
はい、そうですね、
忠臣と言いますと、
はい、と関ヶ原の戦いの前の伏見城の戦い、
京都、
これ京都ですね、
はいはい、
京都の伏見城を、まあ、城代としても守る、命を懸けて家康のために城を守ったというのが元忠になります。
そういう人なんですね。
それ
を今大河ドラマでやってると、
うん、はい、企画展が始まって次の日に、はい、なんとオンエアで伏見城の戦いが描かれまして、その中でまた元忠も自陣というか討ち死にしたというのが描かれて、もうそれが大反響を今呼んでますね。
元忠って誰がやってたんですか？
元忠はチームナックスの弟拓真さんっていう方が、はい、演じられてます。
家康って誰がやってるんですか？
家康は
分かんない。
家康、あれ？
家康って誰やって
る？家康って誰がやってるんですか？
家康誰やってんだっけな？全員ぼやっとしてますね。
家康、言っちゃっていいですか？
はい、
松潤
ですよね。そうです、そうです。
そうなんですか？
はい。
はあ、
うん、
そうですね、その大河ドラマ見てないっていうのははっきり分かりましたね。
私もです。
はい、篠田家は代々大河ドラマと連続テレビ小説は見ないという、
朝のドラマですね、
はい、
代々伝わってる、
代々そうなんです、
代々伝わってることなんだ。
あ、どうする家康、今もやってんですかこれ？
今、ね、まさに
先週、はい、関ヶ原で、
はい、
とりあえず年末まで、
そうですね、
でそれに、まあ、合わせた企画展と、
うん、はい、あ、でもタイミングがもう偶然被りまして、
さすがにオンエアの人、なんかね、こういうのをやるぞっていうのが被らすの難しいから、本当にありがとう。
そうですよね、いろいろな時代をね描いてるわけですからね。
いや、そうなんです。では牧田さん、うん、今回の企画展の見どころを教えてください。
はい、今回の企画展の見どころなんですが、徳川家康や、鳥居元忠の書状、元忠が着用してた兜など約30点の資料を展示しております。
これもね、見どころ満載だなと思いますけれども、添野さん、
はい、
期間中は関連企画も行っているんですね。
はい、うん、関連企画としまして、シンポジウム、そして大河ドラマのパネル展示、また鳥居家の菩提所である上楽寺というお寺さんで特別展示を開催します。
牧田さん、シンポジウムはどんな内容になっているんですか？
シンポジウムの内容なんですが、こちらは、東洋大学非常勤講師で大河ドラマの時代考証を担当されました、柴博之先生、さらに、徳川家の現当主徳川家広様、鳥居家の現当主鳥居忠明様をお呼びして、シンポジウムを行います。
うん、この今お三方、
はい、
改めてこの、大河ドラマの時代考証を担当された方、それから徳川家の現当主、
うん、
という方いらっしゃるんですか。
この方ですね、
第徳川宗家19代当主、
はい、
それから、鳥居さんという方は16代当主、
はい、
という方が、ということはあのずっとこう家系をたどっていってという方、
うん、そうですね、もう家康とそして鳥居元忠のもう後を継いだ後継者
ということは、そのお二方がシンポジウムに参加されるということはかなりすごいことなんですね。
そうですね、はい、
身分にはお住まいじゃないんですよね。
そうですね、身分には住んでないんですが、はい、
そのために身分にお越しになる、これはなかなかすごいこと。
いや、そうですね、
それから、うん、あの展示の方でもその書状手紙、
あ、そうですね、書状はお手紙です、は
い、どんなことはちなみに書いてあったりするんですか。
そうですね、鳥居元忠の書状を今回一つ展示してるんですが、はい、それは茨城の鹿島神宮に宛てた書状、神主に宛てた書状っていうのがありまして、元忠と鹿島神宮のつながりが見えるっていう特徴がわかる資料になります。
どんなこと書くんでしょうね。
それが今なら見られるってことですね。
見られる、
はい、
それ実際見てあのこういうことが書いてあったっていうのを見ていただきたいと、
はい、はい、解説書いてますのでぜひご覧になっていただければと思います。
鹿島神宮ともつながりがあると、
はい、
書状があると、すごいことが書いてあるわけですね。
すごいことが書いてある
かもしれない。領収書出してくださいとかそういうじゃないですよね。
結構そういう側面もあります、
ね、そうなんですか、は
い、そういう書状もやっぱり貴重な、あのもうこの人の直筆だってだけで、はい、やっぱりレア度がぐんと上がるので、
内容というよりはもうあるというだけ で、ね、飾られることがあるんですね、は
い、
あの面白い、
何万石足りないんですが出してくれませんかとかそういう事務的なことも書いてある。
多分そういうのもあると思いますし、
すごい
何円受け取りましたとか、
へー、
そういう書状はありますね。
そういう、 もう普段の生活とかが垣間見えるようなものまで、うん、
はい
はい、ぜひご覧いただきたいと思います、うん、このシンポジウムですよね、
うん、
改めてこの添野さん、日程や場所とちょっと教えていただけますか。
はい、シンポジウムの方は11月23日木曜日祝日の、
はい、
1時半から壬生城址公園ホール大ホールにて行われます、はい、でシンポジウムは事前申し込み制となっておりまして、定員次第こちらは申し込みを締め切らせていただきます、
はい、
そして企画展家康と元忠伏見に散った忠誠心は12月17日日曜日までですね、壬生町立歴史民俗資料館にて開催しております。
はい、
はい、
シンポジウムが定員1000人で事前申し込みなんですが、余裕あるんですかまだ。
今のところまだ申し込み、行っております。ただ、はい、大反響いただいてまして、うん、お客様だいぶ申し込みいただいておりますので、
そうですか、
ご希望の方はお急ぎ申し込みください。
はい、11月23日祝日午後1時半から壬生城址公園大ホール、そして企画展の方が今も開催していて12月17日までということになります。
はい、では添野さん、ラジオ機の皆さんに一言お願いできますか。
はい、鳥居元忠に注目が集まっているこの機会にですね、ぜひ改めて、元忠の忠義心であったりとか、あとは壬生の地で彼がどのように語り継がれているのかっていうのを知っていただければと思います、う
ん、はい、企画展大変ね注目される企画展ですけれども、壬生町障害学習科牧田康さん、あの企画展の方もお客さん結構来ていらっしゃいます。
かなり多くの方がいらっしゃっています。
やっぱりもうね、佐藤さん、ね、歴史に関心持った人多いんですね。
多いですね、うん、まあ、もうドラマの影響っていうのはもちろんあるかもしれないですけど、それ以外でもやっぱりこんな時代だからなんか楽しそうなことってみんなキラキラしてて楽しいからやっぱ行きたくなっちゃう、うん、
そうです
ね、そんな場所に身分を今選んでもらえてるっていうのがすごく嬉しいですよね、うん、
はい、ぜひ皆さんお越しになってください、
はい、
牧田康さん、添野由美さん、お二方、そして壬生町ふるさと夢大使佐藤博子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
壬生ナビでした。